This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピリッツの朝倉です。
朝倉さん、暑いですね。
むちゃくちゃ暑いよね。
こんな暑いですけど何してますか、うん、最近。
仕事だよ。
外出てます。
いやけどなんかね、6月がなんかすごく出張が多かったんですね。めちゃめちゃなんか毎週どっか行ってて、家にいる日の方が少ないんじゃないかっていうぐらい外出ていて、でその分ね、まあ多少溜まってる事務作業があったりするのと、あとあれですね、その分6月ってある種その都内で飲めないみたいなやつがあって、いや要は出張行ってるから夜の会食のアポ取るのが入らなかったので、7月は僕毎晩飲んでますね、これ。
あ、会食祭り。
ちょっと肝臓をいたわりたい。
そういう感じですよね。7月もう全部埋まってる感じなんですか。
7月はまあそうですね、必ずしも会食だけでもないですし、そのちょっとしたイベントごとですとか、あれですね、普通にプライベートの用事とかもありますけれども、はい、7月は埋まってますね。
あ、大変ですね。
そうでさ、そうなると玉突き事故が起きて8月が埋まるじゃん。
はい、そういうことですよね。
一生このサイクルから抜け出せないんじゃないかっていう風に
最近言
ってる。怖い。
内臓ね、そんなになんか鍛えようがあるのかないのかよくわからないので、
うん、
もう加齢とともにダメージが出る部位だと思ってますので。
なんでそんな嫌な話するの。
いや、ご自愛くださいと。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでですね、前置きは今日は短くしまして、気になるニュースに行きます。
はい、
ドン、ストックオプション。
はい、
でちょっと前にですね、信託型のストックオプションに関するちょっと話題を取り上げておりましたよね。
はい、
それがなんかこう適用される適用されないみたいな話をしまして、ストックオプションってそもそもどういう仕組みなんだっけみたいな話をした回があったかと思います。でですね、その回でもお伝えしたんですが、7月ぐらいに更新情報が出るので、まあ、見ていきましょうという話をしたんですけど、出てました、
うん、
というのが、今回の気になるニュースです。ストックオプションに対する課税 QA っていうのがですね、7月更新で出ておりました。でこれ と、7月7日にですね、パブリックコメント、ね、
うん、
どういうものがあったかみたいなのも出てましたので、こちらはURL 載っけておくので、ご興味ある方はご覧くださいという形でございます。
はい、
今日はこのストックオプションに対する課税 QA の、最終改定令和5年7月を、さらっと見ていきたいと思っております。
はい、
これで何が充実したんですかね、結局。
これね、5月に、あれ5月でしたっけ、経産省と国税庁によるストックオプション税制の説明会っていうのがあったんじゃないですか。はい、で、そこで、まあ、ちょっと信託型ストックオプションの、まあ、取り扱いっていうものが公表されて、まあ、なんていうか、まあ、非常に大きな話題ではありました。で加えてその時同時に発表されていたのが、税制適格ストックオプションのあれですね、不用時、要はストックオプションを、その従業員等々に、従業員役員等に付与するタイミングの行使価格の設定の仕方について、新たなガイドライン指針が出たんですよね。でこれ税制的には、まあ言うなれば、税制の面だけ考えると備忘価格というかで発行しても大丈夫よねっていう、まあ、ものすごく乱暴な言い方をすると、それに当てはまらない会社もありますけど、備忘価格っていうのはつまり1円ということです。
1円ですよね。
忘れない価格っていうことね。大丈夫よねと、要は生産価値をベースに判断して、でスタートアップの場合多くは優先株を活用して資金調達していて、なおかつ赤字先行だったりとかするので、実質生産価値って普通株の生産価値って1円もないよねということを考えると、じゃあそういった生産価値をベースにして考えるのであれば、1円の行使価格でストックオプションを、付与しても良いよねと解釈できる、うん、まあそういった指針が、まあ示され、 で、それに対する、はい、まあ、パブリックコメントが実施されたと。それが、まあ、先ほど森さんが言ってたパブリックコメントの結果ですね。で、ごめんなさい、話前後しちゃいますけれども、もともとその、国税庁と経産省からの説明会を経て、国税庁からこのストックオプションに関する税制の QA っていうのはすでに出てたんですよ、一度。
うん、
5月だか6月だかに。
5月ですね。
5月。で、それが、さらに、まあ、肉付けされてというか、まあ、バージョンアップして、今回示されています。というのが、今回のストックオプションに対する課税 Q&A、7月改定版の話ですね。
うんうん、なるほど。じゃあ以前よりもこう、まあ、QA を経てよりこう分かりやすく充実した感じの QA が出ているっていうことですね。
まあそうですね。で、これは別に5月の段階でも一緒だったんですけれども、うんうんうん、5月6月その前回の時も一緒だったんですけれども、結構ケーススタディに応じて、
はいはい、
なんかどのタイミングでどう税金がかかるのかっていうのが結構分かりやすく図示されて説明されているんですね。例えば、まあ、税制的価格ストックオプションっていうのをスタートアップだと当然重視してお話しますけど、基本的にストックオプションって税制非適格なんですよ。
うん、
まあ、税制非適格っていうのは何かというと、基本的にはストックオプションを付与したら給与課税が発生しますよっていう、要は労働の対価として、まあ、お金じゃなくそのストックオプションを付与してるんだったら、それは給与課税の対象ですよっていうのが、これが大前提基本なんですね。
うん、
なんですけれども、ある特定の条件を満たせば税制適格になりますよという話であって、まあ、ベースは税制非適格なわけですよ。
うんうん、
じゃあそういったものがどのタイミングでどう課税されるのか、具体的には、まあ、給与課税ですよね。ストックオプションを行使したタイミングに給与課税で、ストックオプションを行使したらそのストックオプションが株式に変わるわけだけど、その株式をさらに売却したらその瞬間その行使価格との差額で、株式譲渡課税がかかりますよみたいな、まあ、そういったことがですね、まあ、今僕が口で説明していてもよくわかんないと思うんですけれども、図示されて説明されています、うん、そういう意味ではストックオプションのなんか課税ってどのタイミングでどういうふうに発生するんだっけっていうことが気になる人は、これを見られると随分と理解の助けにはなるんじゃないかなと思います。
そうですね、なんか今ざーっと見てたんですけど、結構細かくなんかこう、私は勤務先から税制適格ストックオプションを取得しました、この場合の課税関係について教えてくださいみたいなケーススタディがあって、結構細かく、しかもちゃんと図紙もあって分かりやすいですね。
うん、うん、うん、そうだね。まあなのでいいんじゃないかなと思います。具体的な数字をはめ込んでね、
うん、
で個人的に今回ちょっと明確な指針が出てよかったなと思っているところで言うとですね、はいはい、例の税制適格ストックオプションの付与時の行使価格の話、さっき備忘価格でいいよね、よくなったよねっていう話をしたじゃないですか、
はい、
でこれまあすごい細かい話になっちゃうのでちょっとすごいすっ飛ばしてお話をしますけれども、じゃあそのまあ生産価格みたいなものを、特定しようとすると、まあ、生産価格というか、まあ、基本的にはまあ純資産価格から計算するという話なんですけれども、じゃあ会社の純資産価格っていくらなのかっていうことを、考えなきゃいけないわけじゃないですか。
はい、
だけど当然のことながら会社の純資産価格って、まあその時期に応じて変わっていくわけですよね。で例えば今7月ですけど、3月締めの会社だった場合、いつの時点の純資産価格をベースに、まあ普通株の、まあ価格っていうのを算定して、まあすればいいんですかっていう、まあこれが一つ論点になるところで、
うん、
まあ、一番わかりやすいのは直前期末、7月なんだったら、まあ、前年の3月だったらっていうのが、まあ、一番わかりやすいし、まあ、それで、いいのかな、どうなんだろうっていうところが若干、うんうんうん、いや、そうじゃなくて、もっと直近、6月ちゃんと見ろよみたいな話になるのかとかね、はいはいはい、そこが気になるところだったんですけど、これね、結論からすると、基本的には今申し上げた通り、直前期末。
うん、
なので、3月末締めの会社であれば3月ですよね。
うんうんうん、
末時点の、まあ、純資産価格をベースに算定して構いませんよという話になりました。
へ
ぇー。例えばですよ、
うん、
もう純資産価額が、1億5000万になってる会社があったとします。うんうんうん、3月末締めで。で、その会社は、ただそれ以前に今まで資金調達してきていて、
うんうん、
合計2億円分の、優先株による初期資金調達をしていましたと。うんうん、で、2億円にすべからく残余財産の優先分配権が1倍分ついています。となったとしますよね。じゃあその瞬間、その会社が解散とか、あるいはどっかに売却したとすると何が発生するかというと、優先株の株主に対して、2億円分。
うん、
まあ実際には2億円分ないわけなんですけど、うんうんうん、仮にまあ清算だとしたら、まあそのね、1億5000万しかないから、2億円分までが優先して分配されると。
うん、
で、そうなると普通株に残る分配額ってないわけじゃないですか。だこの場合は、まあ1円でいいよねと。ストック付与するにしても、なんだろうな、公示価格1円で付与したとしても、税制上は構わないよねという処理になるんです。
なるほど。
ただ、一つこれ条件があります。
お。
で、その条件とは何かというと、具体的には、例えば3月末のタイミングから、すでに6月、6ヶ月が経過している。まあ、つまり、まあ、10月以降ってことかな。3月末締めの会社なのであれば。で、なおかつ、その間に、純資産価格が2倍になるようなイベントが起こる。これ分かりやすくは、さっき1億5000万純資産価格あったというふうに言ったじゃないですか。これがなんか3億円以上になってるってことですよね。これどういうことかというと、例えば、まあ分かりやすく言うと、それこそまた VC から追加で資金調達しました。
緊張達ですよね。
そうそうそう。3億円資金調達しました。4億円資金調達しました。まあそしたら、まあ純資産価格って、通常というか、まあ、膨れ上がるので、当然のことながら。で、そうなると、やっぱりね、直前期末とはいえ、その3月のタイミングとだいぶ状況が違うじゃないですか。つまり、何を言ってるかというと、3月末締めの会社であれば、6月期末を経過していて、で、これ、なおかつなんだよね。どっちか片方の条件だけじゃなくて、なおかつ、その純資産価格が、その3月の時点から2倍以上になっていたとしたならば、直前のタイミングを持って、まあ、あれですね。評価しなさいという、そういう指針が、今回の Q&A に明記されているんですね。で、これはね、なんていうか、混乱を回避するっていう意味においては、とても良かったんじゃないかなと思い
な
ま
る
す。
ほど。
うん。
ここまでクリアになってると、もうね、迷う余地ないから楽ですね。
そう。で、こうなると、だから逆に僕がスタートアップの起業家だったら、この制度をハックしようと思うと何を考えるかというと、資金調達がもう確実になっている段階、まあ確実って何をもって確実って言うかとあれですけど、で、多分契約したらもうアウトだと思うんだけど、その前の段階で、なるべく低い価格で、
発行す
S
る
を
と
発
か
行するとか、あるいは決算期またいですぐのタイミングで資金調達して、で、そのタイミングで純資産価格2倍にはなってるんだけれども、6ヶ月経過してないからとかいうことで、要は3月末締めの会社だったら、4月に資金調達して5月とか6月のタイミングで S をわっと発行すれば、公示価格を低く抑えることができる。という、まあ考え方っていうのは、まああんまり褒められた話ではないと思いますけれども、そういう作戦は考えられますよね。
おっしゃる通りで、多分資金調達を考えるときの、まあ一つの変数になるかもしれないですね、今後。
まあ資金調達自体はね、とはいえそんなになんかタイミングとかこっちが狙ってできるもんではないから、ね、みんなさ、だいたい3ヶ月で済ませますとか言って年かかるわけで、そんな簡単にいける話ではありません。なんだけれども、SO をいつ付与するかっていうのはコントロールの話だから、じゃあいつやっちゃおうかなとかね。そういうことは考えられうるよね。とか、なんだろう。有望人材を採用するタイミングに、今だったら安い公示価格で、よみたいな、リクルなんか、一日でも早く来てほしいんだったら、殺し
確かに
文句
確
が
か
使
に。
えるかもしれないが、まあ、こんなことを言いつつ、そこまで SO に関してリテラシー高い従業員、役員ってどれだけ世の中にいるんだって今思いましたね。
なるほど。
まあ、みんなよくわかんねえもんな、基本的には。すみません。
ああ、
から言ったものの、CFO 採用には効くね。
なるほど。
CFO 採用に使ってみよう。この腰文書。
はい、ということで、皆さんもぜひね、このストックオプションに対する課税の QA、URL を貼っておきますので、非常にこのどういうふうに仕組みになってたか、今までね、我々こう、音声でお伝えしてきてるので、こうね、なかなかこう図をね、見て、ご説明することが 難しくて、何のこっちゃって多分ね、なってたと思うんですよね。結構これ
これ
図、
は
す
ね、ポッドキャストの限界ですね。ボ
ごい。意
イシーの
外で
限
す
界です
ね。
ね。ちょっとやっぱり見ないとわかんないね、これ。
そうですね。これね、圧倒的に縦軸と横軸があると分かりやすい話なので、ぜひ、こちらをね、ご覧になっていただければと思います。
はい。あ、そうだ。一つ、注意点関係しておくと、これもよく言われてることですけど、今回税制適格ストックオプションに関してね、新しい、指針が示された、具体的には通達が出たっていうことなんですけど、これを通達改正か。なんだけど、一方で、税制と会計って別なんだよね。なんで、これ何をもってフェアバリューなんだっていういつもの進学論争に突入してしまうんですけど、私、むしろね、生産ベースで考えたら、これが今言ってる話がフェアバリューじゃねえかって僕は内心思ったりするんですが、会計士業界からの、
出てましたね。
なんていうかな、発表公表としては、やっぱりそこに差額がある場合は、会計上は損金としてヒットしますよ、みたいな。要は本来の株式のフェアバリューと、その行使価格のに、乖離がある場合、不要分の額っていうのは、不要分の額かけるその差額のパーセンテージっていうのは、PL にヒットして赤字がしますよと。で、これも一発で償却できるわけじゃなくて、結構何期かかかるし、なおかつ、税金参入できませんみたいな。税金がそれで下が、あの、損金出ても PL キットしても税金が下がるということはありませんみたいな、そういった指針というか見解が出ています。で、どっちかというと、これね、僕のうがった見方ですけど、公認会計士協会は、どっちかというと税制の問題というか、そもそも、これ、どっちかっていうと、税金側の問題に寄せたいという意図がちょっと透けて見える感じはしましたけど、一般的に今の状況だと、そういうふうに目されると思いますという見解が出ていて、で、こうなってくると、今までもそうなんだけど、よりスタートアップ見るときに、そうですね、そこまでアグレッシブな、値付けで、ストックオプションを付与する会社がどれぐらい出てくるかって話なんですが、スタートアップ、特にね、レートステージと、あとスタートアップって言っても、ポスト IPO のスタートアップね、見るときに、会社の実力値と PL に結構な乖離が出てくる可能性はあるなと思っていて、そう思うと、もっとキャッシュフロー見なきゃなっていうことになると思うし、めちゃめちゃPL 上は、いや、要は減価償却と似たような話で、赤字がずっと重く乗ってるんだけども、だけどよくよく見ると別にキャッシュは稼いでるみたいな会社って出てくるなというふうに思っていてですね。そうなると、もうちょっとフリーキャッシュフローとかをちゃんと見て、これ全然実力あるじゃん、みたいな会社が、だけど PL ですごく、株価下がってるところを、仕込むというのがですね、上場株。とりわけ、グロース株。だって、小粒上場株ですよね。言うなれば。そういうのをやりたがる方がどれだけいらっしゃるのかわかりませんけど。別に小粒に限らんな。大きいのも含めてだな。グロース株。やる方は、これもまた戦略としてあり得るのじゃないでしょうか。
こちらのですね、今お話しされてたのは、日本公認会計士協会からですね、この見解が出ておりますので、こちらの参考資料として URL を貼っておくので、こちらも、ご興味ある方はご覧になってください。ということで、この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたしました。イニシャルでは旬のスタートアップニュースを毎日チェックできます。ぜひご覧ください。